ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することが、お徳を受け見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたとお礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。御事柄として合掌して受け得られるときと師匠は申しておられます。その事柄、その事柄、いわば嫌なこと、あるいは病気であったり災難であったり、そのことから逃れたいと思って、その逃れること、あるいは病気が治ることを願って信心を始める。それは自分の病気ではない、子供の病気であったり親の病気であったり孫の病気であったり、あるいは友人知人の病気であったり、その病気を神様に治していただきたい、あるいは命を長らえてもらいたいといったような願いのもとに信心を進めるのかもしれません。それは一つの神様の方便であるかもしれません。その信心を新たなというのでしょうか、本当の信心に導くためのですね。師匠大坪宗一郎氏が目指されたもの、それはやはり誠の信心をして誠のおかげをいただくということであると思いますね。ではその誠の信心とは何か、誠のおかげとは何かということになります。やはり確かなところを目的として定めておきませんと、それこそあられもない方向に向かってしまいます。神様が私どもを導こうとしておられるところ、神様が氏子を右の方へ導こうとしておられるならば、私どももやはり右の方へ行こうという思いがなかったならば、それは難儀なことになってしまいますね。それは私どもの願いというのでしょうか、目的とするところが神様が目的とされるところと違っておったのでは、どこまで行ってもちぐはぐです。誠の信心による誠のおかげとは言い難い。師匠が教えてくださる、ではその誠の信心とは何か、それこそ私どもが真に目的とするところのものは何か、それはやはり真実の助かりにあると思いますね。神様が私どもを連れて行きたいところ、それは真に助かる、真の助かりが得られる世界ということになりましょうかね。ですから私どもまた真実の助かりを求めてのものでなければならない。真実の人間の真の助かりを求めての信心、それが誠の信心だと思いますね。そしてそこにいただけれる誠のおかげとは何か、それは 例えば病気が治ったり、願い事が叶ったり、嫌なことから逃れられたりということが真の助かりではありませんね。もちろんその過程においてはそういうこともくださる神様ではありますが、真の助かり、それはどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる、いわば火にも焼けない、水にも流されない我が心をいただいた世界、それが真実の助かりの世界にある心の状態ではないでしょうかね。いわば和らぎ喜ぶ我が心、どういう中にあってもいついかなる、それこそ火にも焼けない、水にも流されない、和らぎ喜ぶ我が心をいただいておる状態、それが真実の助かりの状態ではないでしょうかね。そこに焦点を定めておりませんと、やっぱりおかげ、まあおかげとは思わずとも、おかげとを求めての信心になってしまいますね。ついついそうなるものです。これはよほど心をして、まことの助かりというものを、ではまことの助かりとは何だろうか、まことの助かりのための信心とは、とそこに確かに焦点を定めておりませんと、どうしてもおかげ信心のとあまり変わらない信心になってしまいますね。一見我が心を求めている信心のようだけれども、昨日も申しますように、その先にあるところの人参を求めて信心をしている、そんな感じがいたしますね。ママよとは、死んでもママよと教えてくださる師匠が、三男三木三郎憎しの折とミニゴリ会にありますね。ママよの心の発露であろうと、いわば死んでもママよという心ですね。しかしこれが、もしこれが信者さんの子供さんであったらどうであったろうかという、ちょっと謎めいたことを残しておられます、書いておられます。我が子だからママよで受けられたけれども、もしこれが信者さんの子供であったならば、果たしてママよで受けられたろうかというわけでしょうね。やはり自分の子供の命は捨ててでも、亡くなってでも、人様の子供の命を助けてあげたい。しかしそれは単に命を助けるというわけではない。そこからさらに誠の信心に、誠の助かりに進んでもらいたいという願い、思いがあってのことに違いはありませんね。ただ仮初めの一時的な助かりを願っておられるわけではない。氏子の真実の助かり、氏子の誠の信心へと向かわれる、そのことを願っておられることに違いはありませんね。どうにかして真実の助かりを求めてほしい。そのためには手前のところであるところの、まあ、仮初めの一時的な助かりもいただいていかねばならないことがやはりあります。しかし、その一時的な助かりでとどまっておったのではいけません。やはり求めるところは真実の助かり、未来永劫の助かり、我が心による助かり、ということに確かに焦点を定めての、それこそ執念を持っての
誠の助かりを求める。誠の信心者でなければならない。そこにその真実助かるというところに執念を燃やしての信心でなければならない。師匠はそこを求め続けられたのだと思いますね。そういう誠の信心による誠の助かりを求め続ける求道者でありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。